早速ですが、皆様には使徒行伝10章をお開きいただきたいと思います。口語訳聖書では197ページ、口語訳聖書では197ページ、新共同訳聖書では232ページでございます。で、私もこの10節を開いて、いきたいと思いますが、お開きいただきましたでしょうか。使徒行伝実証でございます。今から約2000年前のことですが、カイザリアというところは、中央パレスチナ地方のローマ総督による行政管轄になる地方都市で、ローマ帝国の軍隊イタリア隊が駐留して、当時の属国でありましたユダヤの民を支配しておりました。で、ローマの兵士は支配している民を適宜、使役する権利を持っておりまして、軍隊が移動をいたします際には、そのあたりにいるユダヤ人たちに重い荷物を1マイル運ばせる権利を持っていました。ユダヤ人は苦々しく思っていたのですけれども、イエス・キリストはその場合にですね、2マイル行きなさいと言われたのです。で、この有名な言葉は皆さんもよく覚えていらっしゃると思います。1マイル行けと言われれば2マイル行きなさいとイエス様はこのようにおっしゃったんですが、この2マイル目というのはですね、しばしば私もですね、もうアルバイトの仕事の時に、自分が余分な仕事の時に特別な祝福を受けることがよくあるんですね。私はこの2マイル目の祝福という言葉で、この2マイルを行けなさいとイエス様がおっしゃった言葉をですね、この心に銘じて、しばしば本当にイエス様がこの言葉を残してくださったことを、感謝することがございます。で、さて今日はですね、コルネリオという人の、人となりから彼の改心物語まで、ちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思いました。さて、このローマの軍隊のですね、このような兵士たちの一般的なその振る舞いの中で、ローマ軍隊の百卒長コルネリオという人はどのような兵士であったでしょうか。使徒行伝の実章の2節をお読みしたいと思いますが、2節にはですね、信心深く家族一同とともに神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈りをしていた。このように2節では彼のですね、人となりの一部が書かれてあります。信心深く、これはですね、リビングバイブルによりますと、体操信仰が厚く、このようにですね、訳されています。信仰深く、これをリビングバイブルでは体操信仰が厚と表現されております。そして次にですね、家族一同とともに神を敬い、このように書いてあります。家族一同とともに神を敬いとありますが、ちょっと英語訳聖書ではこの恐れという言葉が使われています。当時のローマ帝国におきましては、皇帝が神でありました。時代は進んで、つい最近の第二次世界大戦におきまして、ドイツでは一般キリスト教会において総統ヒトラーが再臨のキリストと位置づけられておりましたし、日本でも明治時代からこの度の敗戦まで天皇が神でありました。明治憲法では天皇は神聖にしてこれを犯すべからず、天皇陛下はですね、これはこの神様のこの位に挙げられていたわけであります。そしてイエス・キリストも天皇陛下より偉くあってはならなかったのでした。で、コルネリオが家族一同と共に敬った神とは一体どんな神だったのでしょうか。で、ホワイト夫人は原稿の中で、コルネリオは旧約聖書の中にある教えに従って生活していた、この旧約聖書にある教えに従って生活していたと書いておられますので、天地創造の神であり、 真実の神であったと言えます。皇帝が神でなければならなかったこの時代に、自分たちが支配している国民であるユダヤ人の神を恐れ敬い従うということには大きな信仰が要求されたと思います。彼は真実の神を求めておりましたので、神様も彼を見出してくださったのでした。しかも自分一人だけでなく家族一同と共にというこの言葉、これはですね、今日に生きる私たちにとってクリスチャンホームの元をですね、この初めクリスチャンホームのあり方を考えさせられる言葉であったと思います。そして民に数々の施しをなしという言葉があります。コルネリオの施しは習慣的な祈りによって培われた信仰生活の現れでありました。でこの箇所につきまして新約聖書ではユダヤのために多くの慈善を行い、ここが書いてありますね、ユダヤのために多くの慈善を行いと訳されております。征服民族が非征服民族に奴隷扱いをすることが当然でありました。この時代に非征服民族に施しをするということは、聖霊によって彼の心に神の愛が働いていた証拠と言えましょう。皆さん今のところに手を置いておいていただいて、イザヤ書58章の10節から11節ですね、お開きください。イザヤ書58章の10節から11節、これは口語訳聖書では1029ページ、新共同訳聖書の方は1157ページでございます。イザヤ書58章の10節から11節ですね。拝読いたします。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。またさてですね、このコルネリオもですね、旧約聖書の教えに従ってこの生活しておりましたので、今ですね、私たちが拝読いたしましたこの聖句も彼は知っていたと思います。そしてこの聖句のことを実行していたのではないでしょうか。ちなみに愛の書と言われるコリント第13章の愛という言葉ですね、コリント愛の書、コリント第一十三章の愛という言葉をキング・ジェームズ訳を見ていましても、また私が学生時代に50数年前に買いましたこのフランス語訳の聖書でも慈善という言葉が使われておりました。愛という言葉は施し、慈善という言葉と深いつながりを持っていると言えましょう。そして次にですね、彼は絶えず神に祈りをしていたという言葉がございますね。絶えず神に祈りをしていた。で、ウィリアム・バークレーというイギリスの聖書仲介者は彼を祈りの人であった、与えられた光に導かれて百足長は神に近づく生活をしていたのである。で、もう一度言いますと、祈りの人であった、与えられた光に導かれて百足長は神に近づく生活をしていたものであり、いたのであるとこのように表しております。コルネリオのように私たちも祈りによって神に近づく生活をしたいものでございます。ところで彼は何を祈っていたのでしょうか。3節でですね、彼は幻を見せられるんですね。で、この幻は真の神についてもっと深い知識への導きを求めていた、そのことへの答えでありました。 4節をお読みいたしますと、彼は御使いを見つめていたが、恐ろしくなって、主よ、何でございますかと言った。すると御使いが言った。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。コルネリオが神から受けたこのような賞賛を私たちも受けるものとなりたいものです。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。素晴らしい賞賛ではないでしょうか。で、ホワイト夫人はレビュー&ヘラルド、1893年5月9日版でこのように書いておられます。彼というのはコルネリオですね。彼の祈りと施しは神への愛と感謝の実であった。祈りと施しは神および仲間への愛の表現であって、緊密に結びついている。我々の贈り物は我々がキリストの恵みを受け入れたことの証拠なのである。それは我々の愛の告白の誠実さをテストするものである。もう一度お読みいたします。彼の祈りと施しは神への愛と感謝の実であった。祈りと施しは神および仲間への愛の表現であって、緊密に結びついている。我々の贈り物は我々がキリストの恵みを受けれたことの証拠なのである。それは我々の愛の告白の誠実さをテストするものである。そしてですね、少し飛びまして、今度7節をお読みいたします。7節、このお告げをした御使いが立ち去った後、コルネリオはしもべ2人と部下の中で信心深い兵卒1人をと呼び、このように書いてございます。で、彼は家族一同と共に神を敬う、恐れるだけでなく、彼の部下の中にも信心深い兵卒を持っていたのでありました。彼の信仰の感化力が部下の兵卒にまで及んでいたのであります。この信心深い兵卒と他の二人の兵卒は、神の御使いがコルネリオにお与えになった使命、すなわちシモン・ペテロを呼びなさい、招きなさいという使命を受けて、使徒ペテロを訪ねて、このカイザリアからヨッパに向かいます。で、彼らはコルネリオから、上司の、コルネリオからだけでなく、キリストから使わされた重要な使命者たちでありました。それは異邦人の兵士たちとその家族たちとの救いに関わることになるからでありました。英語で、ペチコートガバメントという言葉があるそうです。で、あえて日本語に訳しませんけれども、あなたの奥様はご家庭の実権を握っておられますか、それならそれで、良いのです。私もですね、アルバイト、私もアルバイト先で部下の中の一人ですが、信心深い兵卒になりたいと願っています。で、このあなたの奥様がご家庭の実権を握っておられますならば、あなたは家庭にあって部下の中の信心深い兵卒としてですね、それでイエス様に奉仕することがおできになるのです。地味な家事従事者であっても、外の職場でありましても、どこにありましても、信心深い兵卒は神と共に働く者としてキリストから使わされた兵卒であります。さて、コルネリオから使わされた兵卒たちがペテロに会うまでの間に、ペテロは神から幻によって異邦人を清くないとか汚れているとか言ってはならないとお示しを受けていました。で、それまでのユダヤ人はですね、異邦人というのは全く、これはもう神様の恵みに預かるそのようなもう与えもしない、もう全くの本当にその動物と同じような、そういう存在だと考えていたんですね。しかしですね、このペテロには幻によって異邦人を清くないとか汚れているとか そういうようなことを言ってはいけない。このようにお示しを受けるんですね。それでペテロは異邦人であるこの兵士たちを迎える準備ができておりました。そこで22節をお読みしたいと思います。22節には、22節、彼らというのはここではですね、使わされていった兵卒たちですね。彼らは答えた。正しい人で神を敬い、ユダヤの全国民に好感を持たれている百卒長コルネリオがあなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる御使いから受けましたので参りました。このように申しておりますね。ここで正しい人、若い方々には難しい言葉かもしれませんが、この清廉潔癖にして、この品行方正な人柄の兵士であったようでございます。真面目で誠実な人で、ありました。ユダヤの全国民に好感を持たれている。それは彼の旧約聖書に従った生活、祈り、ユダヤの国民への数々の施しの実であり、結果で、ありました。で、次に部下の兵卒たちを送り出したコルネリオは、自分の家で何をしていたのでしょうか。24節を拝読いたしましょう。その次の日に一行はカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていた。そして33節ですね。次33節を読みします。それで早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前にまかり出ているのです。これらのコルネリオの行い、あるいは言葉はですね、今日の私たちの講演会開催の準備のための模範を示しているのではないでしょうか。誰でも神様を知った時から聖霊の語りかけに従って、自然に親族や親しい友人たちを呼び集めて講演会に案内したいと思い祈るようになります。私も学生時代に教会の礼拝や講演会に友人たちを誘ったものですが、それは私自身の意思というよりも聖霊の語りかけに従ったことだと思います。で、この時のコルネリオはまだキリスト教のバプテスマを受けていませんでしたが、彼の心は聖霊の導きにより信徒伝道者としての働きを始めていたのでありました。コルネリオが準備したいわば講演会は、実はユダヤ教の講演会ではなくキリスト教の講演会となるのでした。私たち神戸有野大教会におきましても、いよいよ来週の16日から催されます医師の先生方による講演会を控え、親族や親しい友人たちを呼び集めて、ペテロの説教を待っていたあのコルネリオの姿勢に学びたいと思います。ところで、信心深く家族一同と共に神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈りをなしていたあのコルネリオに対して、これ以上神様はペテロを招いて何を望まれたのでしょうか。次にペテロの説教が始まります。内容は34節から43節までですが、私が要約させていただきます。コルネリオが信じていた真実の神はイエス・キリストを送ってくださり、キリストはガリラヤから全土にわたって平和の福音を述べ伝え、癒しながら巡回されました。人々はこのイエスを木にかけて殺したのですが、神は3日目によみがえらせたのです。イエスご自身が聖者と死者との審判者として神から定められた方です。特にご注目いただきたいのは43節でございます。司会者の方に先ほど読んでいただいたのですが、43節を もう一度お読みしたいと思います。預言者たちも皆イエスを信じる者はことごとくその名によって罪の許しが受けられると証しをしています。イエスの名によって罪の許しが受けられる、このことこそ神がコルネリオに知ってもらいたいと思われた事柄ではないでしょうか。真面目なそして誠実なコルネリオが救いに預かるにはイエス・キリストによる罪の許しが必要でありました。そのゆえに、私は今朝の説教にですね、この真面目な誠実なコルネリオにさえですね、コルネリオの改心というこの題をつけさせていただいたのでございます。私は18歳の頃から預言の声を勉強し始めましたけれども、そこに出てまいります罪という言葉がよく分かりませんでした。大学では法律学を勉強していたのですけれども、六法全書のどの法律を犯して自分は罪人なのだろうかと思っていました。でそのうちある他教派のキリスト教の本を読んで、盗みとかあるいは嘘をつくことだけでなく、心に妬み、嫉妬、好色、恨みなど心の中を誰かに見られたら耐えられない事柄が誰にもあるはずだ、そのようなことが罪であるということをその本は教えてくれたんですね。でそのように言われてみれば、自分も罪を持った人間だと認めざるを得ませんでした。私が京都教会に通い始めて数ヶ月いたしましたときに、教会の南英雄牧師からバプテスマを受けませんかと問われました。私は生意気にもバプテスマを受けないと救われませんかと質問いたしました。先生は積極的に考えましょうと言って、マルコ16章の16節、信じてバプテスマを受ける者は救われるというこの聖句を示してくださいました。また皆さん後でですね、マルコ16の16から思い出して読んでみてください。その時私は決心がつきませんで、もう少し考えてみますとお答えをいたしました。南英雄先生は牧師も祈りますとおっしゃってくださいました。その後時間の経過とともに、イエス・キリストが自分の生涯のすべての罪も負って身代わりに十字架にかかってくださったことが分かってまいりまして、バプテスマを受けて自分も救いに預かりたいと思うようになり、先生からお声がかかるのを待っておりました。1年ほどいたしまして、先生から来週山木正兄弟がバプテスマを受けるけれど、あなたも一緒に受けませんかと言ってくださいまして、1961年5月13日、今からほぼ52年前ですが、京都の鴨川でバプテスマを受けさせていただきまして、私、日本の国籍とともに、もう一つさらに大きな天の国籍をいただくこととなったのであります。さて、聖書に帰りまして、47節と48節をお読みしたいと思います。47節からですね、この人たちが私たちと同じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授けるのを誰が拒み得ようか。こう言ってペテロはその人々に免じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを授けさせた。このように書いてありますが、聖書にはですね、このバプテスマを受けた人たちの名前は記録されておりませんけれども、コルネリオだけでなく、一緒に集まっていた親族や親しい友人たち、それから部下の中で信心深い兵卒もバプテスマを受けた人たちの中に含まれていたでありましょう。これはこの彼が催した、この 講演会の大きな身ではなかったでしょうか。で、彼らも救いに預かるために彼らの罪の身代わりとして十字架にかかってくださったイエス・キリストを信じバプテスマを受けたのであります。私たちの教会の初期の指導者であったホワイト夫人は原稿97、1898年の中でこのように書いておられます。神の素晴らしい働きによってコルネリオはその精力的で忠実な生活においてキリストの弟子たちと関わりを持つように導かれた。もう一度お見せしますと、神の素晴らしい働きによってコルネリオはその精力的で忠実な生活においてキリストの弟子たちとの弟子たちと関わりを持つように導かれたと記しておられます。まあ、コルネリオもですね、改心して本当にイエス様のこの初代キリスト教のですね、この大きな柱となって成長していったということを私たちは伺い知ることができるのであります。さて、バプテスマを受けた人たちはその後どうしたのでしょうか。先ほど読み残しましたところをですね、48節の下句をお読みしたいと思います。それから彼らはペテロに願ってなお数日の間滞在してもらった。このですね、この下句のことに関しまして、ウィリアム・バークレーというですね、聖書仲介者は次のように、残しております。で、その言葉をですね、修法の瞑想の言葉に印刷していただきました。皆さんちょっと見ていただきますでしょうか。修法の瞑想の言葉にですね、彼はこのように書いていますね。私たちがバプテスマを受けて、この私たちが教会員になるのは皇帝の終わりではなく出発点に立ったのだという点をよく記憶しなければならない。そこにはキリストの計り知れない富に入るために毎日毎日より深く学び探求していく責任がまだ残されている。私たちが教会員になるのは皇帝の終わりではなく出発点に立ったのだという点をよく記憶しなければならない。そこにはキリストの計り知れない富に入るために毎日毎日より深く学び探求していく責任がまだ残されている。私たちに与えられているこの貴重な責任をよくよく瞑想したいと思います。御子イエス・キリストが十字架上で私たち一人一人の身代わりになって亡くなってくださったことを改めて深く感謝いたしますとともに、コルネリオのこの改心物語を通して熱心に神を求める人としてのコルネリオ、祈りの人としてのコルネリオ、信徒伝道者としてのコルネリオ、キリストの良き兵卒としてのコルネリオの生き方に習って私献身を新たにしたいというのが今朝私たち一人一人が神に捧げる祈りでございます。